たぬきセトアイランドラジオ、たぬきセトアイランドラジオは瀬戸内海の島々から発信するポッドキャストです。瀬戸内の島暮らし、島の文化、海のお話など毎回楽しい話題をお届けします。さぬき瀬戸アイランドラジオ第2回目は、淡島でのコンサートを終えたシンガーソングライター桑名春子さんに、島の印象、島の未来のイメージなどをさぬき瀬戸アイランドラジオの宮本がお聞きしました。
今日は桑名春子さんが淡島に来られてコンサートをした後ですね、淡島の北川、西浜になりますけども、家の庭でぼんやりと2人でおしゃべりをしようかということでお願いをしておりますけども、淡島は月曜日に来てもらって、今日がもう木曜日ですから、4泊と5日と、
夢のような、あっという間に過ぎました。
あっという間にぼーっとしてるうちに時が過ぎた感じですけども、着いた翌日に、火曜日ですけども、淡島の開発センターの方でお年寄り皆さん集まっていただいて、コンサートをしていただきました。島の元気なご老人がですね、もう50人近く集まっていただいて、
そんなにたくさん来てくださってたんですね。
そうですそうです。
私なんか大体20人ぐらい、歌ってて、そんな感じがしたんですよね。
後ろの方にもだいぶね、ずいぶん後で椅子も足して聞いていただいたんで、そのくらい、まあ50人は超えてはいなかったですけど、50人近く集まっていただいて、
ありがとうございます
まあ言ってみれば総人口が300人ちょっと切れるぐらいですから、島のうちの そのくらいの人たちは来ていただいたわけですけども、まあそういうことで言うと、その知ってる歌を歌っていただくというよりもオリジナルの曲とかそういうのをやっていただいて、島の人たちはもう初めて聞く曲は多かったと思うんですけど、
多かったと思います。お接待の時にはね、花の香りという曲とか、3年前に歌わせてもらったんですけれども、あの時はみんなお接待してはるから、なかなかコンサートして、
そうそう、島の人は ね来られ見れなかったから、まあその代わり島以外のから来られた方は、随分喜んで帰っていただいたわけですけどね、まあ、お年寄りは今回、まあ言ってみれば初めて聞かせていただいて、ハワイ語の浜辺の歌なんか、また夢で会いましょうなんていうのを聞かれたお年寄りは涙ぐんで帰ったりしてそれでもう終わってから島でみんな会うといい歌を歌ってくれてありがとう、
ありがとう。道でね、まあ本当にこの島はじっとそこに1個1時間いてても、数人ぐらいの方にしかお会いせえねんけれども、姉ちゃん昨日歌ってたやろとか言って、よかったでありがとうとかって言ってもらったら、コール&レスポンスっていうかね、歌った成果っていうかが、すぐに生の声で、ニコニコ笑いながら、しかもそれがタコに変わり
タコ飯に変わり、タコ飯もいただいてラッキョもいただいて、
ラッキョに変わり今日もこれここでちょっとずっと一軒ずつ打っとって、今日ご飯食べさせてもらえますかみたいな、ありかなみたいな
喜んで皆さん、持ってきていただいて、もうタコ飯ももうすっごい美味しかったですね。
美味しかったですね。
伊勢屋さんのご主人が、腕によりをかけて作っていただいて、ね、ありがたかったですけどね、まあ淡島は実は3度目なんですけど、1回目2回目っていうのは、まあ2回目はちょっと泊まっていただいたけども、
そうですね、まあ、大勢、
あの時は
スタッフとかね、
他にもね
アーティストがいらっしゃったんで、
まあ今回は本当にゆっくり泊まっていただいて、やっぱり島やとぼーっと
こんにちは
お隣さんこんにちは、どんな印象ですか、淡島は。
いや、やっぱり一つの島なので、 まあそうか、いつかもいれば、うん、いろんなあの人々とも話せたり、うん、いろんなところ、いろんな部分もちょっとずつ感じれることができてんけど、まあ皆さんお元気ですね、とにかく、うん、それとやっぱり、まあ、あの都会で会うね60代の方々とは全然違う輝きが、う
ん、あ印象がね
やっぱりありますよね、うんうん、まあ平たく言うとお若い、あ
元気
若いな、元気いいなっていう感じででもそれ見てもやっぱりその60歳でてなんていうかね、リタイアするっていうのは、あの労働力からすると日本はすごいもったいないことしてるなって心から思うんですよね、うんうんうん、それとやっぱりその年金が降りるようになったら自分の夢に向かおうみたいな感じのこういうなんていうか形っていうのがなんとなく不自然な、かえってね気持ちがするし、あのまだまだその上の人たちからその30代20代の人たちが学ぶべきことがいっぱいあるのに、
あ、そうですよね、
それをどんどんそのもう惜しい、ね、こだからそうなるとやっぱりこの島に若い人たちが、その人たちから何かを見習ったり、教えを買ったり、こうたりするために尋ねるっていうのは、あの大切なことじゃないかなと、親からとか、自分の同居してるおじいちゃんおばあちゃんからは、教えてもらえないようなこととかを知れると思うね、そういう感じがやっぱところどころ見て思ったしね、であとはやっぱりあの結果悪いか分かれへんけれども、いろんなものが入ってき、来てない来れないので、あの例えば食事なんかでも自給自足を してる方の中で物々交換をしたり、普通にあのスープの冷めない距離やったら、これ作ったけど食べるかみたいな、そんなことをほんまに人間として人としてやっぱりあの、ね、この地球の上で暮らす上において、人は人なりに人同士が助け合うっていうのを原点っていう、ですよね、昔からね、そういうことが思い出されて、またそういうふうに暮らさないと、みんな暮らしていけないっていう、
まあ淡島はあの四国本土から船でもたった15分ぐらいですから、あの距離はもう4キロそこそこ、でもやはり風が吹いたりすると船が止まったり、これですちょっと前だと今のようにその鉄線でその便行船が出てたわけではなくて、木造の小さな船が渡ってましたから、ちょっと風が吹くとやっぱり欠航になる、欠航になると島は、まあ島また孤立してしまうんで、逆に何かあった時にはもう島人同士でも助け合わなければこれはやっていけなかったっていう、その結束の強さというのはやっぱり今でもすごくありますからね。
そうです
よね。まあ近年特にあの島が過疎化が進んで、島おこしだのなんだのいろんなことがその言われるわけですけども、あの島の人たちは必ず島をその観光客でね、観光でたくさん人が来てほしいと思ってるわけではないんですよね。それよりも島が元気になるためにはやはりその島から何かが生まれてくるような形をどう作っていくか、島の文化を昔からのその脈々とした文化はありますけども、それをそれじゃあ今の人たちが消化して次の時代につないでいけるような形が何とか作れないかなというのは、島のご老人が皆さんお話をされるところなんですけども、ハルクさんなんかは旅をしながら若い人たちといっぱい出会って、そういう人たちの今の考え方であるとか感じ方であるとかっていうことはよくお分かりだと思うんですけどね、
結局ね今の若い人たちは本当にワールドワイド、世界を基盤に物事を考える人たちが出てきてますよね、だから例えば洗剤の一つでも、日本製で、そのエコも究極のエコロジーで本当に海とか大地を、に汚染しないようなものっていうのも、世界中から一番いいものを、だって洗剤だけでさ、よくよく考えるとエコも含めて、それからいろいろ今使っているね、 選択政権の一つにしても、じゃあ地球上世界で何種類やるやれたらもう何万種類の
そうでしょう、ね、
ところじゃないと思う、うんうん、だけど、まあ、今の若い人たちはインターネットでね、うん、そういうものの全てを、まあ、全てとは言えないけれども、うん、インターネット上に載ってるものはもうほとんど知ることができるし、うん、
すごい情報
量、うん、ものすごい情報量、ね、だからその中から唯一自分たち の、うん、あの姿勢とか考えてる、うん、まあ、自分たちに一番ぴったりくるものをね、うん、のたった一つの自分にとって大事なもん、潜在を選ぶっていう時代だと思う、うんうん、だからそれだけに何でも知ってるし、うん、それとまあ一番豊かなことは何かというと、うん、何もないこと、うん、ですよね、うん、今の、うん、何もないところ、うん、何もないっていう、まあ、意味分かってくれる思うんだけど、何もないところに自分たちが、まあ、いろいろ知った、あのノウハウで生活をしたいっていう若者とか、あの子供連れの人とかいっぱいいるの、ほんでまあ何組かやっぱり人、まあ、長野に行ったり、山奥に行ったり、飛騨の山奥で住んだり、それから、まあ、沖縄の方の離島で住んだり、北海道で厳しいけれども暮らしたり、いろんなみんなあの旅立ってってます、ね、でも唯一やっぱり一番大変なのは、まあ、子供も連れて、あの子供連れてたらそうでもないんだっていうのは、土地の小学校の中に入るから、その現地の人たちとやっぱり交わることができるけれど、例えば子供がいずに、あの絵を描きたいとか、音楽を作りたいから、そういう何もないところで暮らしたいっていう人たちは、そういう現地の人と その話し合ったり、あのするきっかけがなかなかないんですよね、だからそこのとこでだいたいみんなメールとか手紙くれると、やっと1年経ちました、やっと隣のおじいちゃんおばあちゃんと打ち解けることができ
る、普通に話ができるようになりました、
できるようになりました、ね、もう最初はもうずっと、あの怖い目で見られて、でまあ、あのあれ不思議なことに昔から J 農協とかね、こんな言うてんかな、だったらあの、絶対にあのそういう例えば米を作ってても、何を作ってても漂白剤まかなあかん、農薬は絶対3回まかなあかん、種は農協から買えへんかったあかん、まあ、そういう規則の中でね、そうこの現地地元の人たちはやってはるけど、今の若い子は一切農薬は使いたくない、結局農薬の被害で、その自分も含めてね、アトピーになったり、それからあの今までなかったような病気になったり、でまあ、その結局大体きっかけはそのお子さん連れの若い夫婦は子供が生まれた時からすごいアトピーで、きれいな水とかきれいな空気のところでないと自然治癒はしないとかいうのがきっかけで、あの移転していきはんねんけど、
なかなか受け入れがね、
それでやっぱりこう見ててね、なんやあの子ら雑畑雑草だらけやんか、だけど自然農法というのがあるんですね、ある程度雑草は生やしたままで、あの野菜自体のいい種の力でっていうのをやったりやっぱする子が多いんですね、ただそれだけの何やのこれは、畑全然手入れせんとっていう、で、
ことになる、
いやおばあちゃんちゃうんよこれは自然農法言うて持ってて、何農薬も負けへんのか言うて、
やはり自分たちの今までのスタイルと違うから、
う、ね、
もうそのスタイルの違いだけでなかなかそのコミュニケーションが取りにくい、
取りにくいんです ねほんなら最初のうちはもうそうやって、ね、やっぱりその人たちに言ってるようにまだ農薬使ってんね、いつかはやっぱ話し合って、あの認めてもらって、まあ、だんだんだんだん3年4年経ち、そのやってることがそうなんやって言って、今は無農薬の野菜を作って、まあ、インターネットで、あのちょっと販売したりなんかしたり、あの知ってる人に分けて、細々と生活しているっていう状態、だからやっぱりいつも私はいろんなところで白山、白山なんかでも石川県なんですけどね、やっぱり空き家がたくさんあって、心の中では若い人たちがって言うけれど、やっぱりその地元の人の折り合いがなかなかつかずにね、あのやりたいことができない、話し合っても分かってもらえない、まあ石川県の方も5年かかりましたけどね、地元の人たちと、だからやっぱりその外から来るそういう夢を持った若い人たちを本当に大きな心でね、迎えてあげて 欲しいって、いつも、あの私は旅に行ったらカクカクところにね、話すんですよ、っていうのは私は歌を歌ってるから、あのそういう地元のジモティのね、あの年寄りの方々とも一緒に楽しめる立場におるし、
感じ合うことができるからね、
でましてはその移民してきた若い人たちも、あの聞いてくれて、あの楽しい思いができたっていうふうに言ってもらえたり、そういうなんていうかな、つなぎになれるような職ですので、両方のお話を聞くチャンスがいつもあるねんね、どこ行っても、
両方の話を聞くと、もうなんでうまいこといかないんやろうと、
ね、すごくね、で若い人たちには、まあ親も若いから、礼儀とか、挨拶の仕方も、なんかあまりままならん、そこら辺を、やっぱりあの日本っていうのはね、年配の方、年上の人を立てて、であの挨拶の仕方はこうやとか、あの、まあ、例えばお葬式があんねんけどどないしたらいいのやかっていう感じですよ、何軒か向こうのね、あの亡くなってんけど、お葬式やねんけどどうしたらいいのやろかっていう、親に教えてもってないから、だからそういう感じの礼儀知らずやけれども、まあ、そういうことを、それやったら大体この島々でね、大体お香典やったらなんぼみたいなって言うてはったよとか、あそうなんや、私も知らんこと春子さん知ってはる、ほなそのあんたら聞けへんやったら困ってはんねんけども、なんぼぐらい包んで言うてるよ、言うておじいちゃんおばあちゃん来た、そんなもん若いねんからな、ここでねんで、ほなそこで優しさが見えんのね、私そんないらんいらん言って、な私だからちゃんとするか言うといたって、なんか私電車バトみたいなって、知らんうちにその間をつないだり、短い期間やけれどなるんですよ、でも最後はもうほんまライブやってる時に、そういう若者も来るし、年配の方も来られるんでね、数少なくても、まあ、同じことを、あの歌いながら話すんですよ、ささやかやけれども、そういう新しい島とか、それから火葬が進んでいるところとかの活性剤に、なってれるかなって思ってんねんけどね、
今はだからあのどの地域に行ってでも過疎化高齢化っていうのは進んでるわけですけども
またなんで私はそんなとこまで行くねん、
えただあの本来はその知力っていうか、その土地の持ってる力っていうのは、お年寄りが幸せに暮らせるだけの力ではないから、本来はね、若い人たちにとってもその知力っていうのは何かパワーになるはずなんですよね、だからそれで新しい時代、まあ新しい文化っていうのがその日本中でこう生まれてこないと、これ島だけのことではなくって、
あの
日本の行く末がね、あの本当に希望が持てるっていうのは、実はまあそういうところにあの一つはあの目を向けてくれる若い人たちも増えてるわけだから、そのお年寄りの方もそのギャップをね、
もう気づいてる人たちは、私の周りでも、都会にはもう何もない、気づいてるんですよ、
でも行くとこがない、
行くとこがない、でふるさとはどんどん都市化していっていってない、っていう、だから、まあ、たまたま実家がこうこうこういう田舎にあるっていう子はラッキーですよ、逆にね、だけど戻っていく子はやっぱりちょっと外れてる、いわゆる都会で住めない、イコール都会では仕事にならへんかったっていう、感じで見られるから、
でもそういうその都会での仕事と違う価値観を持った人たちがやるべき仕事っていうのは、実はもう次の世代にとってはすごい大事な仕事だと思うね、もう我々、まあ、私なんかは団塊の世代ですけども、団塊の世代がどんどんどんどん切り捨ててきて、本来は将来に向けてやらなければならない新しい仕事を生み出さなければならなかったのが、それをやらずに来てしまってるから、それが全部若い人につけて回って、つけて
かわいそうよ、
ね、
それがもう新しいインフルエンザもそうやし、命が取られるようなね、それからアトピーもそうやし、そういう体に出てきてるから、もうこれは日本人がどんどん弱ってる仕事やねん、ほなもう体力なかったら負けますよ、負ける勝ち負け違うけど、 あの新しいものを建設する気力なくなってくるもん、うん、子供らも、うん、
まあ青島なんかっていうのは、まあ、あの本当に周囲ぐるっと歩いてもあの時間的にもですね1日もかからずに全部歩けるぐらいの広さで、このくらいの広さのところを本当に若い人がその自分の空間としてこうイメージしてくれると、うん、あのおそらく四国本土であるとか本州であるとかそういうところでそのいるのとまた空間イメージが違ってくると思う。安心感がね、うん、自分の住んでるところの輪郭っていうのはこういう輪郭だっていうのが常にありながらその生活ができるっていうのは、うん、これはこれでその一つの安心の形が作れると思うんですよね、うん、そういう中であのお年寄りはお年寄りで住みやすくなって、若い人は若い人で希望が持てて、うん、新しいものが仮に作れるとすればね、
うん、
あの特に島なんかはさっきのエコの話なんかでも言えばこの島の島内だけで循環型を作ってしまえるわけですよね。
作ろうと思えばできます、みんなで力を合わせたら ね、うん、絶対できると思うよね、
うん
うん、まあそこのとこにみんなが着目してへんかったし、
うん、
やっぱりその島であろうと例えば今上の関とか山口県とかの方なんかでも原子力発電が勝手に国の国策で立とうとしているやんか、まあ、民主党に変わったにも変わらね、あれせず、ただやっぱりそう地元の人たちっていうたらもう脅かされて、もう魚取れなくなるんですからね、はっきり言って、うん、
それと見えない恐怖がね、
そう、
うん、
いやもう数字で出てますよ、もうそんな何もかも、うん、それでもやろうとしているでしょ、うん、そんなような状態やんか、
うん、
まあ、やっぱり島は島で、うん、その自分らの力でやるから、うん、ほっとってくれっていうぐらいまで、うん、なんか自分たちで循環できるような生活の状態っていうのを作り上げとけへんかったら、外から介入されてくる、
うんうんうん、
ほんでいくら島の人島民たち、うん、いくらそのエリアの人が反対してもやられるんですよね、うん、これって、
うんう
ん、そういうのやっぱりなんでかなと思ったらやっぱり、うん、何やねやろな、何も、
うん、
その外のことは知ろうとせえへんっていうのも、うん、
情報がね、情報のあり方がね、
うんうん、
だからもう特に
それもあんねん、うん、
ええ、
だからやっぱり島にいてても、うん、なんとなく世界の情報をちょっとこう感覚的に知っていながら、うん、あの自分たちの力で、うん、自分たちだけで、
うん、
まあなんていうのかな、生活を、うん、循環させていけることっていうのを作ってとった方が、
うん
うん、なんていうか、まあ、介入を阻止できる一つの手でもあるし、
うん
うん、それから逆にこういう形で生活できるんだよっていうモデルっていうと失礼やな、
うんうん、
お手本、
うんうんうん、なるほどね、
お手本になるには最適な広さやろし、
やっぱり情報がね、昔は例えば島なんかだとラジオですらその全てのラジオ局は受からなかった、
うん、
入らなかったりとか、うん、もちろんテレビのチャンネルも非常に少なかったりとか、もう言えば新聞もすぐには届かなかったりとか、うん、だからそういう非常にその情報が限られた中で、
うん、
島人っていうのは生きざるを得なかった時代がやっぱり長かったわけですね。でも今は本当に島に来て島でその ADSL ぐらいは引いてくれという運動をしてるわけですけども、うん、なかなかその情報壁地が解消できてない。
だってインターネットって言ったら、うん、そう外国なんかってそういう壁地やからこそ
普通はね
入れるの、
ね、
そのためにあるわけやから、うんうん、お金なんぼ儲かったいう計算とかな、帳簿つけるだけのためと違う、違って、と思うんですよ、例えばハルコハワイ行くやん、ハワイの超田舎行きますやんか、ほんでもやっぱりネットがあるから、
あ、なるほどね、
うん、テレビもない、
うん、
ラジオもない、うん、何もないねんけど、インターネット入れてて時代だけ、それで世界の音楽も聴けるし、世界がどういう風になってるかっていうことも知れるっていうのは、そういう僻地にいながらも、何て言うかな、賢くなれんねん、
結局自分の価値観を醸成しようと思うと、
うん、
もうあらゆる情報の中で自分がセグメントする中で 今の価値観というのは醸成されるわけだから、う
ん、でもね、うん、考えた昔はね、うん、国境もなくて、
うんと昔はね、
うんと昔は国と国が争いもなくて、そんな情報なんかなくったって、誰も襲ってくる人はおれへんし、あの平和に暮らした大昔は、うん、そら、うん、インターネットよりもすごいインスピレーションとか、なんかひょっとしたら心の中で声が聞こえたりとか、研究せえへんでも気が勝手に私そろそろあかんから切ってって言って喋ってくれたりとか、そんな声が聞こえたりとか、
失われた第6巻だとか第7巻だとかっていうものがあればね、
やってたと思うね。でもその第6巻第7巻のところにはね、いろんなものが介入してきてるじゃないですか、でそれをいろいろ介入してきてる中で、その第6巻第7巻をねキープする全身力言ったらめちゃくちゃすごい大変やと思うねんね、そういう意味では、今の若い人たちの、まあ、まれやけれどね、そういう人間が本来持ってた第6巻とか第7巻とか、空を見たら嵐が来るぞとか、こういう飛び方を取り出したら、あのもう何時やぞとか、で時計外してたら大体今今晩今てっぺん来てるから12時ちょうどやぞとか、いうこと思い出してくるやんか、思い出してきたらもう普通の生活戻らないやんね、
逆にもういらない刺激がいっぱいね、見えてくるわけだからね、
そう、だからもう逆に病気になっちゃうんだよね、そういう子らは、まあ、そんな感じが新しい文明ちゃうかなと思ってんねん、あのコンピューターとかのハイテクノロジーの部分、もうねロケットが月行くぐらい、ロケット行くぐらい、ね、宇宙学とかなんかもすごい発展してる中で、そういう人間がのほんまに本来人間らしい生活を選ぶ、だから今の子はほんまそういうハイテクと、それから縄文時代の人間の暮らしかぶり、農業の仕方っていうのもものすごく研究してるから、両方をうまく、あのバランス持ってね、生活できている子たちが稀におる、だからあのすごいなって思うんですよね、まあ、人間性的には、さっき言ったように、葬式やったら何ぼ包んだらええのか、あの波を放連結やから何持ってったらええのかとか、そんなんは全く分かりませんよ、でも感覚的にね、そういう生活ができる若者たちが増えてきてるから、特に春子はそういう、 もう移民したい子供が、もし幼稚園があるならば幼稚園の子供も連れて島に移民したい、いっぱいいてるんですね、そやから私は所詮白菜行きとか伊香保島にこれこれこういう人がいてるから訪ねて行ってみたらどうやって、今思ってんのはね、三田の方にね自分で麦畑作って、女の子ですよ一人で、でその麦で、その麦の育て方もね、麦はいろいろ肥料いるから大変らしいんだけど、なるべく自然の麦で作って、でその麦を買って、自分でネタを作って、パンを作って、それを急速冷凍自分でして、
マーケットに出してる。
マーケットって言ってもね。やっぱり受け入れてくれへんやんか、業者じゃないから、まあ、小さな自分の店も出してやんねんと思うねんけど、あのね出来上がりますもうそろそろって携帯にメール来るんです
よ、ああなるほど、
で顧客を募っててで携帯メールにそろそろ新月でこね上がりましたと、焼くのは満月あたりですと、次の満月までに、これこれこれだけ焼けますので、あの冷凍で送りますからって言って、メール来るね、ほんなら予約入れるやんか、ほんなら箱いっぱいに約3000円で、その彼女が作った麦で出来上がったパンが届くんよ、
ああいいね、
そうやってコツコツコツコツやってんねんね、でも考えたら彼女の未来はどうなんねやろって思うねやんか、で一人でねたった一人でやってて、
でもそういううねりの中でいるべき位置と、やっぱりやってきたことの意味とそういうものが認知されていくんだと思うけどね、
まあ長く続けなしょうがない、
時間はかかるよね、
かかるよね、
でもそれが今の若い人たちの新しい自分たちが作る時代のための時間のかけ方だから、
もうほんまにあの小さな行いと、ある意味大きな国への抵抗ですよね、
でもそういうところに目を向けていかないと あの島の未来っていうのは、実はもう全然イメージできない。
結局ね、っていうよりも逆に私は言わせてみたら、彼女とか彼らをサポートしてあげれる人は誰なのかって
ことやと思うね。そうだと思うんですよ。それをとにかく島内で、どの島もね。
彼女らは都会からももう見放されるし、そういう販売ルートも自分で携帯で一人ずつに食べてもらって、美味しかったら送りますよって言って、まあ、彼女の宣伝できる場っていうのはね、例えば、私が今回歌わせてもらった映画界で歌ってる場所に、例えば連れてきて、食べてくださいって島の人に、それで美味しかったら、注文してくださいっていうことなんですよね。でそんな風にして宣伝させてあげたい、そういうことしかないんですね。であとはまあインターネットで、ところがね、一人でやってるから、数知れてるから、
そんなたくさんは作れないよね。
まあ3,000円がワンパックで、10箇所に1ヶ月に1回送ったら、それで終わりや。なね、月3万円で彼女はどうやって生活してんねんって、やっぱり心配してしまうよね。ほんなら、かと言うて、彼女の時に弟子入りする人もおれへんやろし、そういう人たちがいっぱいいてるねん。都会のは、大人は全然美味しいから買ってくれる人も少ないし、サポートする言うたって誰もしてくれへんし、ほんなら誰がサポートしてくれるの、彼女は彼らを。なやっぱりその彼女もそのあサンダちゃうわ、阿公の田舎の方に一人でポツンと暮らしてんねんけど、地元の人たちとやっぱりまずは分かり合えるように、どうしようって、もうやってる姿を見てもらうしかもうないわ、言って、それこそ苦しい時を過ごすんですよ、泣きながらも。で、負けて、やっぱり帰ってくる子もおる。
もう比率から言うとそういう子の方が多いかもしれない。
ね。負けて帰ってくる子もおる。それから、もったいないな、思うし、なんとか地元の人がね、サポート。まあ、そやけど、やっぱ言うてることがあって、チャランポラやったりすんねんけどね、若いからね、なかなか信頼されてないような。やってる姿を何年か見てもらって我慢して、で認めていってもらうっていう形をとってはるね。だから何してるか分からへんけれども、もしそういう人たちがこの島にも若者が移民してきたりしたら、その大きな心でね、大きな愛でね、まあ、見守ってあげたり、援助してあげたり、言葉をかけてあげたり してあげてほしいなって心から思うんですよ、ほんまに。やっぱり彼とか彼女らは隠れて泣いてるし、その自分たちがなんていうか夢見た道をやっぱり達成するのに、一番近くにいてる隣の人にやっぱり白い目で見られてるっていう辛さっていうのは、島に来てより一層孤独を感じてると思うね。
もうその年頃人生手探りの時だからね。
どっちへ向かっていったらいいのかって言ってね、
少なくとも島のご老人は人生の先立ちとしては
もういろいろやった上でここに来てるんやと。
そうです、そうだからそれをね、うまくこう伝えていくことを
してくれはったらね、
でもそれはね、してもらうような形を作っていかないとダメなんですよ。そうじゃないと、例えば青島でも今300人を切るぐらいの数字で、もうこういうことはあまり話したくはないけれども、それでもやっぱり年間20人ぐらいお亡くなりになっていく。10年経たずとも5年でね、3分の1ぐらいの人がいなくなってしまうわけですね。でなおかつ5年間っていうのは今より5歳みんな年寄りになって、でますます動けなくなって、もうそういう風になった時の島、もう5年間なんていうのはあっという間ですから、
この前の3年から比べてもあっという間
や、あっという間ですから。もうだから本当に島の人たちも自分たちがよりよく暮らせるためにね、どういう風に島というのを若い人たちに開放していくかという風なことは、まあ、こんな風に春子さんなんかの若い人の情報をいただきながらね、考えていかなければならない、まさに今考えなければいけないという時なんだと思います。
もうほんまに今新しい日本、 づくり、国づくりっていうので若い人たちは憲法9条を振り返り、で選挙にも、この民主党なんか若い人たちむちゃくちゃ行ったもん、本当に今まで、あの選挙に行けへんかった、若い連中が行ったがためにうどん出返しがあったと思うね、それなんかでも情報すごいよ、私なんかより、私も全く分かるようなことが、バーッと ML っていうね、メーリングで来んねん、すごいなと思うねんね、本気やわ、だけどそれがその本気の若者がほんま少ないまだ、20%、
それとそういう動きっていうのは本当にあの ネットに縁のない人には分からないから
ね。せやね、あとネットだけじゃなくてね、この後の若い子らは例えば祭りっていう形で、その全くそのイベント、祭りではお金は使わない、例えば持ってるものを物々交換するような祭りにしようとか、でそこそういうところですごい情報を得るのよね、いろいろやっぱ旅してる若者がいっぱいいてるから、そういうとこからここのエリアはこういう感じやったっていう、ダイレクトな情報も聞いてあるからね、そんなんとこからやるな、でもやっぱりそうやって時代が今ほんまに混沌とした時代で、これはほんまにこのトンネルを抜けたら、天国なのか地獄なのかは自分らで決めていくことやなと思って、このトンネルを抜けた向こうにはパラダイス、天国、素晴らしい日本が待ってるっていうふうに信じて、まあここを抜けていこうとしてると思うねんね、
もう今までみたいにその待ってる時代から本当に自分たちでね作っていく時代になってきてると思う、
奇跡を自分たちで起こす、ね、
そういうことですね、
奇跡を待つんじゃなくて、感動と奇跡を自分らで作っていくっていう、体力いるよね、
そう体力いる
ね、めちゃくちゃ、だからまあそんな子らがね、どんな風にこれから暮らしていくのやろうと思った時に、やっぱり今回淡島来たりなんかしたら、ねもう年配の方が私たちの先輩が雑草狩りをしたり、しんどいことをしてたら、もう私のスタッフの若い子が一緒に来てたらあれ持ってあげてっていうのにとか思う、
お互いの幸せのためなのにねはい、どうもありがとうございました、次には広島に、今から広島に立つ寸前に時間をいただいて今日はいろいろ
なんか止めてもない
話、お話をしていただきました。
まだ私もね、あのやっぱり3回来て、ここの竜宮城がいかに素晴らしい竜宮城かっていうの、私の場合は待ってればタコも来るし、ありがたいです、本当にもう今回皆さん伊勢屋さんはじめね、高田さんとかお世話になって、あのまあ、地元の人は食べ慣れてるタコかからへんけれど、やっぱりめちゃくちゃ美味しかったし、できればそのタコがどこら辺で取れるのか
若い子たちに
次回は私ちょっと自分では酔ったらあんから、こっそり教えてもらって、
そうですね、
そういうのが宝やから、あのちょっとまた、フラッとプライベートで
ご老人が持ってる宝をいっぱいいただくために、
もういただかな、もったいない、あのタコのねえ、どうやってあんな美味しく茹で上げるのか、あんな形とか、これはね、私にはできへんけど、そういうの得意な子を連れてきて、ちょっと教えといてもらってくれへんかって思ったわ、
ぜひお待ちしてますので、ぜひ次回はありがとうございました、
また来ます、ありがとうございます、本当お世話になりました。
さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内の小さな島からお届けしています。ではお別れに、桑名春子さんの最新アルバム「シャンカーズ」より、ワン、すべてが一つになっていく、これをお届けいたします。One.
One.